2014年8月13日水曜日午後5時8分頃収録、カラーデイズパーソナリティーわがでございますけれども、さあ前回に引き続きまだアトレ会の話でございますけど、しかもまだ1日目っていうね、1日目、話し切れてないっていうね。1日目の話だけど3回使ってるってどういうことなの？この調子でいくと3、4、12で12回にわたって話すんじゃないかとびっくりしてる人もいると思うんですけど、大丈夫です。1日目と3日目が結構濃厚な日程だったんですよね。ということでですね、多分ね、4日目なんかはね、多分さらってね、多分10分くらいで終わるよ。4日目で多分10分くらいで終わる自信があるんですけども。まあまあいいや。いうことでですね、まあちょっといろいろ1日目詰め込んだんですけども、さあ飲み会の最中、まあ客の先生が到着するまで3人の飲んでたという話までしました。さあ、まあ、開始から1時間経ってから、ようやくケグの先生が到着するんですが、その後にあった大波乱、一体何だったんでしょうか？それじゃあお話ししていきましょう。今回もよろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト。この番組は、チーム若い16 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーです。パーソナリティーワカです。それじゃあ1日目後編行ってみましょう。これが本当の1日目後編です。はい、いうことで、まあこいつもあとちょっとしかないんですが、まあでもあれね、ケクノ先生は飲み会の話で1回使ってたからね。それもケクノ先生もすごいよね。いや、よう話せるなと思って、すげえなと思ってたんですけど、いや、よくよく考えたら俺も話せるなはい。で、まあ飲み会、まあ、ケグノ先生遅刻ということですね。開始1時間経ってから、ケグノ先生、ようやく無事に到着いたしまして、車で来たんですけどね。隣のビルの駐車場に停めてたんですけどね。まあ、その辺詳しい話はまたケグノロジー特選者の方で話を聞いていただければいいなというふうに思うんですが、まあ、ケグノ先生案の定頼んだのが、一番最初に頼んだのはジンジャーエールでしたね。で、まあ、ね、1時間経つとね、もうすでにもう出来上がってるんですね、3人。アトレさんに関してはですね、まあ、感謝祭2014の時のね、現象がまた再び起こるっていうね、開始1時間でアトレさんバテるっていうね、もう完全に出来上がっちゃってるっていうね、話で、アトレさんもう、ケグノ先生が来るまでゴローンって横になってましたけどですね、いや、もう、いや、酔いすぎて大丈夫かと、俺、帰れるかと、ね、心配したんですけど、いや、無事に帰れたんで、ね、大丈夫です。三三まで来れたんですけど、ね、大丈夫なんですけどね、で、まあまあまあまあ。で、まあ、アトレさん、ケグノ先生が来てですね、まあちょっとスイッチが入ったのか、まあいろいろそこからまたケグノ先生が来てからですね、話がいろいろ盛り上がったんですけどね。で、まあね、まあね、ただ1時間ケグノ先生遅れてね、ご飯どうしたと、ね、大丈夫かと、お前ら3人で全部食べちゃったんじゃないかと、ね、心配してる人もいるかもしれませんけど、ね、その辺はね、もうアトレさんがね、しっかりやってくれました。なんでお前、主賓人のお前何やらせてんだよっていうね、お前幹事だろっていうね。まあそうなんですね。でね、俺そう俺飲み会の時に思ったのはさ、多分これ菊野先生とはちょっと違う視点の話になると思うんですけど、僕今回飲み会幹事だったんですよ。で、そう、座席の話をすると、まあ4人用の個室の部屋を取ってたんですけども、窓側に僕が座ってて、で、向かい側にアトレさんが座ってたね。で、僕の横には、ミアさんがいて、で、アトレさんの横には、まあ、ケグノ先生が来たら、まあ、そこに座ろうということで、ケグノ先生の席があって、みたいな話で、4人で食べてたんですけども、お店の人がこう、いろいろご飯、お食事持ってくるじゃないですか。で、一番最初に受け取るのは、場所的にミアさんなんですね。ミアさんが受け取って、で、アトレさんが、その来た、その食べ物をこう取り分けてくれるんですよ。で、俺は何をやったかって、俺はまあそれをただ呆然と見ているみたいなね。お前幹事何やってんだよってね。確かにね。で、そうそう、僕のところには店員さん呼び出しベルのボタンがあって、僕の係としてはまあ店員さんを呼び出すっていうね。若さん、それだけをやってましたね。幹事失格ですね。 いうことで、ゲストに食事の取り分けをさせる感じっていうね、もう最悪な、これ一番やっちゃいけないパトゥーンなんじゃないかということで、アトレさんに本当にね、これもう、これは本当に申し訳なかったです。本当にごめんなさいっていう感じです。まあ、ただアトレさん綺麗に取り分けてくれまして、で、後からね、ケクノ先生が来るように、取り分けておきましょうということで、ケクノ先生の分も、ちゃんと取り分けておいてるんですね。1時間後にケクノ先生来ましたけど、ちゃんと僕らと同じ、ほぼ同じ分量の、ご飯残しておきましたので、ね、はい。まあ、ただですね、食べ盛り男3人です。食べ盛りかどうかわかりませんけど、まあ、20代、若々しい我々男3人組。まあね、これだけじゃお腹膨れないだろう、この野郎ということでですね、まあ、その後飲み会のその話の流れでですね、ちょっと吉野家行くかみたいな話になったんですけどね、今、さすがに吉野家ねえだろみたいなね。で、まあ、お酒でちょっとね、まあ、お腹の、その、具合をごまかしてたんですね。ケクノ先生以外の3人はね、それで、お腹の、こう、満たし具合をちょっとごまかしてたんですね。まあ、ケクノ先生お腹空いてただろうな、ソフトドリンクだけだったから、まあ、いや、ジンジャーエール、いや、炭酸飲んでましたけれども、コーラも飲んでたね、今、そうだよ、ケクノ先生ね。だからまあまあそんなんでちょっとですね、まあまあまあコース料理だからね、まあまあまあまあ、まあ、この程度のコース料理まあしょうがないんですけど、まあ量が少ないってね、いうことで、まあミャーさんもまあ少ないって感じだけど、まあ僕もちょっと少ないなと思うんですよ、ね、みんなそれぞれ少ないなって感じで、でもさすがにこれはどっか食べに行くってもさすがにねとかって思って、でまあいや結婚先生が車に来ますって言ってです、来るんですよみたいな話をしだして、まあそこでですね、まあ調子に乗った感じがね、ぽつりとこんなこと言ったんです。じゃあ結婚先生にサンスタまで送ってもらいましょうかみたいな発言をしちゃったらですね、結婚先生がね、いやいいっすよって、ね、言っちゃったんだよねっていう流れで、本来はここで解散して、じゃあ JR で帰りますね、さよなら解散っていうなる予定だったが、予定だったんですが、まあ、この二次会をやってしまいましてですね、僕らなんと二次会をやって、予定にはなかった二次会をやってしまいましてですね、このカラオケに行きました。でね、あ、そうそうそう、そういえばね、会計の時にね、そうそうそう、そう、ケクノ先生、まあちょっと急いで来てたっていうのもあってですね、ケクノ先生、まあ、会費3000円だったんで、非常に3000円だったんですけど、結局3000円持ってくの忘れるっていうね、だって、まあ、一瞬だけ僕が立て替えたっていうね。まあまあ、そこは感じで仕事ですよね。いや、僕もね、万が一全員持っていかなくても大丈夫なように、まあ、お金は持ってましたし、最悪、クレジットも切れるように準備はしてたんで、まあまあ、その辺は大丈夫だったんですね。まあまあ、いうことで。一瞬だけ立てかけた後、店出た後、すぐ結局の先生、ATM にダッシュして、3000円取りに行ってましたけどね。いうことで言ったんですけど。で、まあ、その後、二次会カラオケやりました。結局の先生は、福山無双だったんですけどもね。まあ、結構いろいろ、感謝祭2014の、関東オフのカラオケの時にもやったんですけども、クラシ君とね、やったんですけど、青空ラインとかね。まあ、感謝祭ではおなじみソングだったんですけど、あとあれでね、ヒャダインの、カタタタ、片思いですね。久しぶりにデュエットとかやりました、ケクノ先生。面白かったですね。あと、すでにケクノロジートークステーションで、すでにネタバレされてるんですけど、若さん、レッドイットゴーを歌ったらしいっていうね。ありのままで歌ったらしいみたいなね。ちなみに僕ね、松たか子さんバージョンを選曲しました。はい。で、原曲で歌ったんですけど、めちゃくちゃ高かったね。いや、歌ったの初めてですよ。カラオケで歌ったの初めてですよ、もちろん。いうことで、ね、カラオケ盛り上がりました。1時間半ぐらいね、歌ってましたね。で、そうですね、カラオケしてる最中にね、俺気づくんですよ。あ、そういえば、アトレさんの荷物、札幌駅に置きっぱなし、札幌駅閉まるのって午前0時ジャストだったよね。あ、これ取りに行かないと、まずくね。でですね、11時30分に気づきまして、で、そこから急いで、ケクノ先生、ミヤさん、アトレさんともにお店出まして、で、ケクノ先生の、駐車場、車止めてる駐車場まで行きまして、で、まあ、車乗りまして、札幌駅まで行きまして、ケクノ先生送っていただきまして、で、もうギリギリ、もうギリギリもギリギリ、11時55分ぐらいに札幌駅に着きまして、で、ダッシュで札幌駅入って、で、もうね、入り口のところで警備員さんが立って、間もなく閉まります、間もなく札幌駅閉まりますみたいなこと叫んでるさなか、もうね、急いでダッシュでロッカーまで取りに行って、で、急いで出て、で、出たのがもう11時58分とか、もうその辺ですよ。もう危ない危ないって言って。 もう閉まりますとか警備員さんが叫んでる中、僕ら出てくる、ギリギリ出てくる。あれね、あと1、2分遅れてたらもう完全に閉め出されていたか、札幌駅の中に閉じ込められていたかのどっちかでしたね。危なかったですね。いうことでギリギリで荷物取りに行きまして、で、まあ、その後、ケクステですでにね、明らかになってますけど、サンスタの方までケクの先生に送っていただきまして、30分くらいかかりましたかね。で、道もまあまあまあね、まあ、それは若さんナビゲートしますよということで、ナビゲートをしましてですね、サンスタまでナビゲートしまして、サンスタまで送っていただきまして、いや、本当にね、ケクの先生、教材近い上に、車を運転させられるって完全に、これ、ケクの先生を完全に使い回してんじゃねえかっていう話で、ね、もう本当に申し訳ない。本当にごめんなさい、ケクの先生。幹事が調子に乗ったばかりにですね、こんなことになってしまいました。申し訳ございません。で、サンサンまで送っていただきまして。で、あ、こっからこの話か。テクノロジートークステーションでね、ちょっと話出てたんで、まぁ、ちょっとその話をしようかなと。サンサ着いたらさ、まぁ、テクステで言ってたんですけど、ちょっとピンク的な展開があったっていう話でね。いや、それはまぁ、僕らがピンク的な展開をしたというわけではなくて、サンサ着いたら、サンサ前に、じゃあ、降りますね、つって降りたら、なんかね、何、女性の、何、あえでる声が聞こえてるわけですよ、外まで。で、これ、どこから聞こえてるんですかね、つか、宮さんとか話し出して、で、まあ、あの時ね、4人呆然と立ってね、ずーっとね、それをね、必死になって聞いてて、もう他人のそれ聞くなよっていう話なんですけど。で、僕はね、何も言わなかったんですけど、で、テクノ先生がね、いや、これ、そういうビデオを大音量で再生してんじゃないですかみたいな話をテクノ先生がして、で、その後ね、ミヤさんがね、いや、これ、犬が泣いてんじゃねとかって言い出して、みんなそれぞれなんかいろんな話をして、で、今度アドレさんが、いや、これ生でやってますよみたいな話とかしだして、もうこれ止めらんねえな、この話とかって、もう俺は何も言わなかったんですけど、若さん何も言わなかったんですけど、いや、なんすかね、これ、みたいな話をしたんですかね。結局、で、聞くせでね、あの後どうだったんですか、若さん教えてくださいみたいな話をしてたんで、まあ、ちょっと話すと、いや、結論から言うとね、あれ多分ね、やってたわ。あれね、多分ね、俺のアパートじゃなくてね、アトレさん曰く、僕のアパートの隣にあるアパートから聞こえてたっていう話をしてたんで、まあ、どうやらそうらしいということで、アトレさん的には、まあ、やってたんじゃないかと。まあね、説はいっぱいありますけどね。まあ、ちなみにね、この話するとですね、あれなんですけど、まあ、オチを言っちゃうとあれなんですけど、もう言っちゃいますけども、ちなみに、ケクノ先生、ですね、なんとですね、二日目の夜も、あえいでる声が聞こえました。マジで。次の日もちょっと夜遅くに、山菜戻ってきたんですけれども、その時もね、なんとね、まあ、聞こえちゃったよねっていうね、話で。まあ、ね、ちょっと気まずい空気になりましたね、あれね。ちょっとあれでしたね。ということで。まあ、なんかそんなこともありましたね。もうこの辺変な人しかいねえな、みたいな話で。いやー、ね。まあ、この辺学生多いんですけどね。だからもしかしたら学生だったのかもしれませんし、まあ、ケクノ先生に言う通り、まあ、そういうね、映像を大音量で見てたのかもしれませんし、あるいはミヤさんに言った通り、犬が騒いでたのかもしれませんけれども、まあ、犬はないな。多分犬はないな。いうことですけれどもですね、まあ、なんかそういうピンク的な展開がちょっとあって、我々困惑したっていう話でした。まあ、そんなところで1日目が終わります。はい。なんだこれって話ですけどね。はい。で、こっから2日目、8月5日火曜日の話になります。で、実はですね、この8月5日からですね、天気が悪くなるんですね。これね、7日までずーっとね、雨で。まあ、沖縄、この辺にあるですね、台風11号ですか。まあ、先日ちょっと猛威を食らいましたけれども、台風11号がですね、日本に接近してるということで、ちょっとですね、天気が悪くてですね、こっからですね、天気がなかなか良くならなくて、ちょっと大変な思いをしたみたいなところで、まあ、今回のアドレ会をね、総括するならば、本当ね、悔やむなら天気ですね。まあ、ただ天気だけどどうしようもないですからね、ちょっと残念だったのは、ちょっと全体的に今回残念だったのは天気だったんですけど、まあ、二日目です。 で、2日目はですね、どこに行ったかという、2日目はですね、主に1箇所しか行ってません。2日目はですね、あれは札幌西区にあります、宮の沢ですか。地下鉄宮の沢駅から徒歩5分のところにあります、まあ、石屋製菓の白い恋人パークへ行ってまいりました。僕、ここに行ったのは超久しぶりだな。小学校の時に行ったかな？うん。以来ですね。以来。白い恋人パーク行ってまいりました。いやー、この日雨降ってたんですけども、すごいお客さんがいっぱいいまして、外国人多かったね。外国人観光客の方が多かったですね。多分アジア系、中国とか韓国とか台湾とかあの辺だと思うんですけども、アジア系の観光客多かったですね。すごい多かったですね。なんかすごい多かったですね。うん。で、白い恋人パーク、あそこで結構意外と面白いんですよ。いろいろ、チョコレートに関する展示みたいなブースがあったりとかですね。まあ、あともちろん、まあ、北海道土産でおなじみ、白い恋人、ですけども、製造過程が見られたりとかですね。あと、まあ、白い恋人パークの中には、キャンディーラボっていうね、飴ちゃんを作っている、工場があったりするんですけども、まあ、そんなのがあったりとかですね。まあ、カフェとかがあったりとかですとか、あとは、まあ、お土産ショッピングコーナーがあったりですとか、とか、いろんなところあったりとか、あと、外がですね、すごくお花がいっぱい咲いていてですね、すっごい綺麗なんですよ。あれ、晴れてたらすっごい景色いいんですけどね。ちょっとこの日あいにくの雨でした。雨だったんですけれども。まあ、それでもお花綺麗に整備されて咲いていてですね、すっごい綺麗でしたね。ということで、白い恋人パーク行ってまいりました。で、まあ、白い恋人パークをこの日はずっと見学してたんですけれどもですね。ここで食べたね、ミックスソフトクリームがめちゃくちゃうまかった。特にね、チョコレートがうまかった。僕ミックスで、僕もアトリさんもミックスのソフトクリーム300円ぐらいだったかな、確か買ったんですけれども、チョコレートがまあ、もちろんバニラも美味しいんですけど、チョコレート部分がめちゃくちゃ美味しかったね。俺もし次ね、ここに行く機会があったら、チョコレートのソフトクリームを食べます。僕も絶対チョコレート食べます。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。ちなみにこの、白い恋人ソフトクリームは確かね、新千歳空港でも食べれますし、あとね、札幌大通り地下歩行空間、地下歩ですね。の、大通り駅側の方ですね。あれです。大通りビッセの反対側の方。あれです。献血センターの横かな、横っちょぐらいにあるんですけども、白いじゃねえや。石屋カフェっていう、石屋製菓のカフェがあるんですけど、多分そこでも食べられますので、もし、札幌お住まいの方で、ちょっとね、なかなか宮野さんまで行けないという人は、ぜひそこで食べてほしいんですけども、ミックスソフトクリームのチョコレートはめちゃくちゃ美味しかったですね。で、ですね、ここでちょっとお土産を自分たち、後でサンスタに帰ったら食べましょうということで、白いロールケーキも買いまして、買ってね、持ってったんですけども。で、この後ですね、二日目は、まあ、ケクノ先生の教え子って言っていいのかな？ヌーボさん。まあ、アトレさんとも、ツイキャス経由で、テクノロジートークステーションのツイキャス経由で、お知り合いになったヌーボさん。まあ、JK です、JK。女子高校生です、女子高校生です。ヌーボさんと会って、まあ、その後、まあ、夕食を食べてみたいなことをやったんですけれども、まあ、その話はまた次回へということで、次回、二日目後編と、三日目を。3日目前編かな？このお話をしていこうかなというふうに思います。ということで、ここまでのお相手、カラデズバサンというわけでした。それではまた皆さん、次回までお元気で、さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと221日。